おはようございます。今日は美しいマリンバとピアノ の賛美で本当に心が洗われるような、普段忙しくしていますけれども、本当にこういう素晴らしい時間が与えられて感謝します。今からもう70年前ぐらいですけれども、1944年に地中海の戦線でサンテグルチュペリというフランス人のパイロットが星のように消えていきました。瞬いて消えていきました。この人は型破りの作家でもあって、星空を飛び回った人らしく物を見る目の新鮮な人でした。その代表作に星の王子様という本があります。皆さんも子供の時に読みになった、あるいは子供に読んで聞かせているかと思います。この中で大切なものは目には見えない、心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさって、この本の中のよく知られた言葉があります。仲良しだったバラと喧嘩をして、小さな自分の星を飛び出した王子様がやがて地球の砂漠に降り立ちます。そこで出会った狐とお別れをするときに、狐が王子様に教えてくれたのが今の言葉です。大切なものは目には見えない、心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。皆さんの中にもこの言葉よく覚えていらっしゃる方多いと思います。この本は聖書の次に読まれているベストセラーと言われています。この童話、一つの星から来た王子様の言葉を借りて、地球上ではつまらないこと、小さなことに人々がこだわり引っかかって大切なことを忘れている、間違ったことを本当だと思っている、そういうことを述べています。この今日の聖書、今坪内さんに読んでいただいたところで、子供について語られる主イエスの御言葉は、ルカによる福音書だけが記しているのではありません。今日のところ聖書の中で大切なのは、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そこというのは神の国です。この言葉があるのは、私たち大人が子供の心を取り戻すことだと思います。子供の心を取り戻すという言葉は、子供の純粋さを、純真さを持って驚きを持って大人の世界の矛盾を見極めていくことだと言ってもいいでしょう。この言葉は、今日私たちはルカによる福音書に記されている言葉を見ていますけれども、皆さんの中にはマルコによる福音書第10章13節以下で覚えている方もいるかもしれません。私たちは、つい最近認定こども園緑幼稚園の開所式を3月28日に行いました。その時に読まれたのは、この同じ言葉で、マルコから取った聖書の箇所が呼ばれていました。少し違う書き方をしています。またマタイによる福音書という福音書にも同じような言葉があるけれども、少し違っています。こんなふうに3つのマタイ、マルコ、ルカという3つの福音書がいずれもこのイエス様の言葉を伝えているということは、福音書が書かれた時代に、その時代はつまり、教会の歴史を作ってきた人々によって、この主イエスの御言葉がどんなに大切な意味を持ったかということを意味することになります。教会のあるところ、どこにおいてもこの言葉が繰り返されていたに違いありません。ルカの場合はおそらくイエス様ご自身が関係があることとして続けられた、語られてきた神様に正しいものとされるのは、何か取り澄ました パリサイ派の人々ではなくて、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈った主税人だったというお話が書いてあって、誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められるというイエス様の言葉の後に、幼児の祝福の話が続いて、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないという言葉で終わっています。ルカの福音書がこのつながりを考えるときに、それが神の国はこのような者たちのものであるというのはどのようなものなのかを知る鍵だと思います。それは神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ったような、祈った主税人のようにへり下るものであるということがわかります。私自身のこれまでの信仰の生活を考えてみても、このイエス様の御言葉をいつも問い続けてきました。自分の信仰者としての成長、人間としての成長の過程で、この主イエスの御言葉をその時にかなって理解をしてきたように思います。そういうふうに、その一つの御言葉がずっと自分の生活の中で、これは一体どういう意味なのだろうと問い続けながら、こういう意味かなって、今私はこう思う、またもう少し成長すると、こういうふうに言われてるのか、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してあなたは神の国に入ることはできない、どういうことかなって問いながら信仰の歩みを続けてくる、そういう意味で、私も長い間の生活でこの言葉を時折考えながら歩んでいました。また教会もそうやって、子どもの心を取り戻すってどんなことだろうって思いながら歩んでいくことができます。16節の神の国はこのような者たちのものである、これはイエス様の宣言です。神の国はこのようなもの、すなわち子供のようなものの国、そう断言して私たちにまさに子供のようになることを求めておられます。ここのルカの短い箇所ですけれども、子供という言葉が繰り返されています。15節、人々は血のみ子までも連れてきたとあります。この血のみ子というのは、16節17節にある主イエスのお言葉の中にある子供という言葉とはちょっと違っています。これは全くの血のみ子を意味します。生まれたての赤ちゃんがお母さんのおっぱいを吸っている、ちょうど今子育て中のお母さんたちがそうして子どもたちを養っていると思いますけれども、そういう子どもたちです。そして主イエスが語られる子どもというのは、その血のみ子とは違って、12歳ぐらいまでの子どものことです。6歳から12歳ぐらい、今でいうと小学校の生徒の年齢の子どもを考えた方が良いという人もいます。生まれた時から12歳ぐらいまで、幅の広い表現です。血のみ子というのは、それに対して生まれたばかりの赤ちゃんです。全くの血のみ子、子どもの中でも最も子どもらしいとも言える血のみ子、おそらく一生のうち70歳か80歳まで、今はもっとかもしれませんね、長く生きます。その中でも最もこう人生の中で愛される時期でしょう。あくびをしたと言っては喜び、くしゃみをしたと言っては慌てて毛布をかける、本当に母親、父親、育てている人にとって、 楽しい時期です。愛おしい、そういうふうに子供を思う時期です。ルカが言うのはそういう赤ちゃんを含んでいるわけです。そのような赤ん坊を母親が、あるいは父親もついてきたのでしょうか、主イエスのところに連れてきました。それを主イエスは喜んで受け取られました。そこでこの血のみ子のようなものに神の国は与えられると言われたのです。人々はなぜ主イエスのところに血のみ子を連れてきたのでしょうか。主イエスに触れていただくためでした。触れていただくというのは、言い換えると祝福をしていただく、祝福を受けるということです。ユダヤの人々は掟を守ることに大変熱心で、そのことを大切にしてました。神の掟を守ることが人間としての基本だと信じていました。神の教えを守って生きるときに、神様から祝福を確かに手に入れることができると信じていました。ところが、そう信じて生きる人々にとって心配なことは、自分の子供たちのことです。特に生まれたばかりの子供などは律法とは関係ありません。律法を守って生きるということとは関係がありません。まあ、寝ているだけ、泣くだけです。そういう子供は神の掟に関係がない。神の掟に関係がなければ、祝福にも関係がないということになってしまいます。つまり、神の祝福を受けるに値しない、功績を立てることのできない子どもたちは、祝福を受ける資格があるのかということになってしまいます。まあ、子どもを連れてきた人々を迎えて、イエス様が何と言われたかというと、神の国はこのような者たちのもの、神の国は大人の国でもあり子どもの国でもあるというのではなくて、ただ一つ、子どもの国、私が来たのは大人ぶっている者たちのものではない、子どものような大人たちのため。イエス様はそのように言われました。まあ、このこと、私たち本当に分かっているかなと思います。いつの間にか大人の世界に来て、そこで子どもや血のみ子に、まあ、その素直さを受け取るというよりも、それをたしなめたり、その純粋な心を私たちの厳しい言葉で、遮ってしまったりっていう、そんな生活をしていないでしょうか。まあ、そう考えていると、本当にこのイエス様の言葉というのは奥が深いなと思います。ある新聞に、週に一度カトリックの作家が、これは今話していることとちょっと関係ないと思うかもしれませんけれども、老いるということについてエッセイを書いていました。こんな文章です。とても素直な文章ですけれども、老いていく、母親などをこんなに あからさまに書いていくのは気の毒だと思うようなこと、この人はまだ50歳代だと思いますけれども、だんだん自分も年を取ってきて、前ほど仕事ができなくなった、このまま仕事ができなくなったらどうなるだろうかと思う。一番自分が好きなのは、模型の機関車を動かすことだ。小さな模型の機関車を買ってきて、列車をつないで走らせる。とても楽しい。年を取ったらあれに熱中しようと思う。妻に相談したら、私も大賛成と言った。言われてみて、だけどもふと考えた。夫婦が二人とも物も書けず、この人は作家なので物も書けず何もできなくなって、毎日機関車を走らせて楽しんでいる。その姿を想像しただけで、もう 何ともやりきれなくなった。やはりできるだけ仕事は長く続けたい。まあ、微笑ましい文章だし、共感も持つことができます。しかし、私はこの文章を読みながら一つの問いを持ちました。確かにそうです。もう何もできなくなってしまって、夫婦がぐるぐる回る模型機関車を、白髪の頭をこう振り乱して、喜んで眺めているという光景は、考えていてもちょっと悲しい感じがします。だけども生きていけば必ずそういう日が来ますね。今私たちは子どものことで熱中して、子育て、子どもが本当に健やかに成長するようにと願い、子どもを園に送り、また幼子を抱きかかえながらこうして礼拝に来ている人が多くありますけれども、私たちがこれから長く生きていけば、やがて、年を取るわけです。死ぬまで働くことはできないでしょう。そのことを自分で決めることはできません。同じ書物を繰り返し読んでもすぐに忘れてしまうかもしれません。いわゆるこうものを忘れてしまう、そういう人生がどこかであるかもしれません。しかしそれを受け入れず、これは自分の人生ではないと言い始めたら、そこに子どもの人生はないのではないでしょうか。子どもになるということは、今ここで命盛んに生きる、若いあるいは中年、壮年の生活を子どものように素直に受け入れて精一杯生きることであるとともに、何もできなくなったならば、何もできなくなった生活をも喜んで受け入れて生きるということではないでしょうか。生まれたばかりの赤ちゃん、そこにもいますけれども、本当に可愛いなと思います。私たちは心からこう笑顔になります。こちらも大人だから、こんな気楽な人生はできなくなったと思っています。しかしそう思っているところで、主イエスの言葉を受け入れられなくなっているかもしれません。私たちはそんなに気楽には生きていかれない。そんなに気楽に神様の愛を信じ、神様が求めておられる通り、神を愛し抜いて生きることはできない。もっと賢くなります。知恵がつきます。もっと苦労も多くなってきます。もしもそう思って、もしそういうところで自分たちは大人なのだと思っているならば、主イエスの御言葉を正しく受け入れたことにはならないのだと思うのです。これは単なる人生の知恵の問題ではないからです。子供と共に生きるところ、親が自分の子供に信仰が伝わることを心から願い、あるいは子供が神様のお話を聞いているのと一緒になって、神様のお話を聞きながら共に育つところで、私たち大人も真実に子供になる、そういう純真な心を持つということが言えるでしょう。子供は本当に無邪気なものです。無心です。そのことは現在子育て中のお母さんたちは毎日、経験されていることです。そして子供は自由ですね。重荷を何も感じていません。生まれたばかりの子供が人生は苦しいなどという顔をしていたら、それほどおかしな話はありません。のびのびとやりたい放題のことをやってくれる、その子どもの姿を見て、私たちはここに真実の生き方があると思う。それをどんどん失っていくのが人生だと思い込む。主イエスはしかし、それは違うと言われます。 あなた方も子供になれると言われます。子供の自由をもう一度回復する時がある。それは肉親の手に抱かれていることをやめて神様の手に抱かれることに生き続ける時です。そのように神様の御手に自分が抱かれる時、そこで私たちは子どもの自由を回復していくことができるのです。親の愛をむさぶる子どものように神様の愛をむさぼることを許されている。それが私たちが信じるという時です。子どもが無邪気に父や母やあるいは保育をしてくれている人にねだるように、時にはひたすらに神様に願い求めることが許される時です。どんなに苦しいことがあっても、どんなに厳しいことがあっても、自分の親が自分を守ってくれているという安心感に子どもが支えられて育つように、神様の愛を信頼する心によっていつも安心して生きる時があります。またここにいらっしゃるすでに子育てを終えている方々は、そのようにして今子どもの心を回復されているかと思います。本当に無邪気に精一杯なすべきことをする、自分が今できることをする、精一杯に祈る、精一杯子どもの前で生きる、子どもに言葉を語る、それが実を結ぶか結ばないか、それは神様がなさられることです。そしてまさにその歩みを支えるのは子どもの心なのです。どの教会を訪ねても、この講座教会もそうですけれども、黙って礼拝の席に座っているお年寄りの方に会います。朝早くから1時間前から礼拝堂の前の方に座って礼拝を待つ方々です。あまり口を聞かないけれども、そこに生きてこられた姿を見ます。信仰の年齢が、年輪がにじみ出ているような、そういう方に教会でお会いします。まあ、しばしばそれはご婦人です。教会の中で目立った働きをしてきたわけでもないかもしれない。ただコツコツと主婦をしていき、子供を育て、祈り、教会でその時々に求められる奉仕をしてきた、まあそれだけのことかもしれない。まあせいぜい自分の子供の一人が洗礼を受けるということで終わっているかもしれません。けれどもその信仰の仲間、教会を作る枝の一つの一筋の子供のようなまっすぐな信仰の道、信頼の歩みによって教会は作られています。子供のように議論をやめて、ただひたすら神様に愛され、また求められるままに神様を愛し奉仕をする、またそこに見えてくる神様の愛を受け入れて生きる、信仰の歴史はそのようにして作られてきました。そしてこの後もそうであり続ける、それが教会です。教会は何かこう建物と私たちは思ってしまうかもしれません。教会の建物は教会堂、礼拝堂です。教会は私たち一人一人です。ただひたすら祈りを集め、礼拝を繰り返し助け合う、これしかできないことをしている。しかしそこで私たちが互いに助け合い支え合って、 子供を含めて私たち自身が子供の心に繰り返し立ち返っていくことが求められています。それ以外に私たち今なすべきことはありません。私たちはその意味で私たちが今教会で共に御言葉を聞き賛美をして歩んでいる、それはどういうことかということを素直に味わっていくと良いかと思います。主が求めておられる子どもの心に繰り返し繰り返しここで立ち返って生きていく、共に励まし合い祈り合う仲間がここにいる、あなたたち一人一人が神の国に入ることが許されている神の子供です。イエス様は今日そのように宣言されました。お祈りいたします。